お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは第10の災害、初子の死、イスラエル人たちエジプトから追い出される、そしてイスラエルの初子が神様のために聖別される。今日の聖書の箇所は出エジプト記12章22節から51節と13章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記12章の学びを続けていますが、出エジプト記12章22節から23節。ヒソプの一束を取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを撃つために雪巡られ、カモイと二本の門中にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことがないようにされる。イスラエル人がどのようにして血を門中につけたのか考えたことがおありでしょうか。ヒソプは岩の周りに生えるふわふわした小さな植物です。このヒソプが血を家に塗るのに使われました。私にはヒソプは信仰を象徴しているように思います。信仰によってキリストの血があなたの心と人生に塗られるのです。あなたはキリストがあなたのために死なれた時何をしてくださったかを信頼するのですとマギー博士は述べています。さて、第10番目の災害である初子の死について見てみたいと思いますが、これはエジプトの地に対する最後の裁きであり、最後の災害です。神様はご自分の民をそのために整えられました。ゴシェンの地は、この前の3つの災害は免れましたが、門柱とカモイに血が塗られていない限り、この最後の災害は免れることはできませんでした。どんなエジプト人でもイスラエル人がするように彼らのお手本に従うことができたのです。もしエジプト人が神様を信じて血を門柱とカモイに塗りさえすれば、死の御使いはその家の初子に手を出しませんでした。将来主イエスは決してあなたがどこの教会に属していたかなどと尋ねるようなことはなされません。もしあなたがキリストを自分の救い主として信じたなら、神様の聖霊はあなたに信者の集まりの中に入るバプテスマを授けてくださり、あなたは真の教会のメンバーになるのです。29節から30節。真夜中になって主はエジプトの地のすべての初子を、王座につくパロの初子から地下牢にいる捕虜の初子に至るまで、またすべての家畜の初子をも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣及び全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。この最後の裁きは、すべての家の初子の命を取りました。これまで神様は人間の命には触れられませんでしたが、今神様は人の命を取られます。 旧約聖書ヨブ記一章二十一節には、主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかなと書かれています。命を創造される方は、命を取る権威も持っておられるのです。ついにその夜、パロは立ち上がりました。31節から32節。パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って、主に仕えよう。お前たちの言う通りに、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。ついにパロは降参せざるを得ませんでした。ここまでパロはモーセの要求に屈することを望みませんでしたが、この災害は自分の息子にも及んだのです。神様は災害の最初から遺言の命に触れるようなことはなさいませんでした。神様はアロンの杖をクロコダイルに変えることでパロとのコンテストを始められました。もしもパロが神様をその時に信じたなら、イスラエルの子らはその地を去り、パロは自分の民を裁きに合わせずに済んだのです。ですからこの責任はあくまでもパロの固くなさにあるのです。33節。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。エジプト人たちは神様の裁きがどこで終わるか知りませんでした。神様は彼らの遺言を取られました。さあ神様は次には何をするのでしょう。おそらく神様はすべてのエジプト人に死をもたらすことでしょう。そこでパロも人々もエジプトの地から出ていくようにイスラエル人に言いました。なぜなら自分たちの命も危ないと彼らは思ったからです。34節から35節。それで民は練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に包み、肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。ここにある求めたという言葉はヘブル語でシャアールという言葉です。神様がエジプト人にイスラエル人に対する好意を与えられたので、彼らが求めたとき、エジプト人は彼らが欲しがったものを何でも与えました。これは単純に彼らのエジプトでの長年の奴隷労働の給料を遡って払わせる神様のやり方でした。エジプト人はイスラエルに払っていない給料があまりにもたくさんあったので、イスラエルの子らはそれを略奪したのです。つまり、イスラエルはエジプトの富のかなりの部分を持ってエジプトを脱出しました。37節。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人。エジプトの地から出てきた人々は優に100万人以上、おそらく200万人くらいだったようです。女子供を別にして徒歩の壮年の男子が60万人いたからです。そして私たちの注意はもう一つの興味深い事実に惹かれます。38節。さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。イスラエル人に混じってエジプトから去った人々の中に多くの入り混じってきた外国人がいました。彼らはイスラエルのキャンプでこれからたくさんの問題を引き起こすのです。民数記で彼らのことをもっと学びますが、多くの入り混じってきた外国人たちはトラブルメーカーでした。事実彼らは混じった人種でした。エジプトの男性がユダヤ人の女性と結婚したか、またはヘブル人の男性が エジプト人の女性と結婚したからです。このような結婚の結果、生まれた子孫は決断をしなければなりませんでした。つまり、イスラエル人と一緒にエジプトの地から出て行くか、それともエジプト人と一緒に残るか、たくさんの入り混じってきた外国人たちがエジプトの地を離れ、たくさんの外国人が残りました。エジプトを離れた人々はしばしば自分たちが間違いを犯したのではないかと考えていて、トラブルや困難なことが起こると真っ先に不平を唱えるのは彼らでした。彼らは本当の意味ではイスラエル人ではありませんでした。今日のイスラエルでの大きな問題の一つは、異邦人の両親を持つ入り混じってきた外国人です。彼らはイスラエル人でしょうか。同時に私たちも教会で、教会に加わってはいるけれど、救われていない人たちとの問題があります。私は長いこと牧師をしてきましたが、教会の中で問題を起こす人は本当の神様の子供ではないと信じてきましたと、マギー博士は述べています。39節から42節。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いて、パン種の入れてないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出され、ぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそ、イスラエル人はすべて夜々にわたり、主のために寝ずの番をするのである。過ぎ越しの祭りは、イスラエルがエジプトの地から脱出したことに遡ります。彼らは王が再び来られて千年王国を建て上げられるまで、主なる神様が彼らのためにしてくださったことを忘れてはならないのです。そして千年王国が来た時、その後彼らはこれを忘れます。そのことについては後で改めて学びたいと思います。47節から48節。イスラエルの全回収はこれを行わなければならない。もしあなたのところに異国人が在留していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子は皆、割礼を受けなければならない。そうしてから、その者は近づいて捧げることができる。彼はこの国に生まれた者と同じになる。しかし無割礼の者は、誰もそれを食べてはならない。神様の民と信仰によって一つにされた者たちだけが杉越の生贄に預かることができました。もしも異邦人がイスラエルと同じ信仰を持つなら、その人は歓迎されたのです。49節から51節。この教えはこの国に生まれた者にも、あなた方の中にいる在留異国人にも同じである。イスラエル人は皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。ちょうどその日に主はイスラエル人を集団ごとにエジプトの国から連れ出された。エジプトを脱出したイスラエル民族について、後悔、そして荒野へとついてゆくにつれて、私たちは彼らの態度からたくさんの霊的な信仰の原則を学ぶことができます。さて、いよいよ13章の学びに入りますが、この章では神様がイスラエルの遺子を神様のために特別に聖別されること、そして神様からの導きによるイスラエル民族の旅路について学びます。さて、エジプトを脱出したイスラエルの子らは、紅海の方へと移動しています。 出エジプト記13章1節から3節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである。モーセは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主が力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。エジプトのウイゴは死にました。エジプトの神々はいつでもウイゴを自分たちのものと主張しました。今神様がイスラエルのウイゴを要求されます。神様は今日の信者の初めのものもご自分のものであると言われます。多くのクリスチャンが神様を第一にしません。神様は私たちの最善、最も良いものを要求されます。神様はすべてのものの最初を要求されるのです。神様はあなたの生活の第一でありたいと願われるのに、多くの信者は神様を最後にします。そして問題が起こるのです。もし時間があれば、主のために働きますが、私たちの時間のほとんどは、個人的な興味と娯楽のために費やされます。そして大抵私たちは主に残り物を差し上げるのがパターンです。何年も前にビリー・サンデーという伝道者がこんなお話をしていました。彼はチューインガムで成功した有名なウィリアム・リグレイと一緒にアメリカ大陸を横断していました。リグレイ氏はクリスチャンで、汽車に乗っている間にビリー・サンデーに自分が儲けたすべてのお金の10分の1を主に捧げることを人生の習慣にしてきたことを話し、そして主に差し上げるのは最後の10分の1ではないことを付け加えました。ウィリアム・リグレイは自分の収入の最初の10分の1を主に捧げていました。主がその後彼をどのように祝福し繁栄させてくださったかはなかなか興味深いものがあります。さて、神様は物質的な繁栄を誰かに保証されるようなことはありませんが、神様を第一にする人たちをどのように神様が祝福されるかというのはとても面白いものです。そして神様を第一にするということは、私たちが神様を第一にするという口先だけのものであってはいけません。イスラエルの子らは何年も奴隷として仕えたエジプトから出てきたばかりです。そしてその直後に神様は彼らのウイゴの性別を求められました。きっと多くの人たちが、主よ見てください、あなたはたった今私たちを奴隷から解放されたのに、今私たちのウイゴをご自分のものとして要求されるのですか、とつぶやいたことでしょう。主イエス・キリストもあなたと私に同じことを要求されます。主は私たちを束縛から救い、解放し、自由にしてくださいます。そして神様は言われます。ヨハネ8章36節。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。そして同時に主は私たちが自分自身を主に捧げることを望まれます。あなたは、私は自由だと言います。本当に心の底からそういうことが言えるでしょうか。あなたはたっといイエス・キリストの血の代価によって買い取られたのです。あなたが自分自身を進んで主に捧げ、主を第一にするとき、神様から必ず豊かな祝福が与えられるのです。出エジプト記13章5節。主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、その儀式をこの月に守りなさい。 言い換えればイスラエル人は杉越の祭りと種なしパンの祭りを守りなさいということです。6節から7節。7日間あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目は主への祭りである。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならない。イスラエル人たちがエジプトを去ったとき、彼らはこの旅にコネバチとその中に入ったパン生地を携えて行きました。これは種なしパンの生地で、神様はパン種を取り去ってしまわなければならない。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたの領土のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならないと言われます。8節。その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきたとき、主が私にしてくださったことのためなのだと言いなさい。人々がいつでも神様が彼らをエジプトの地から解放してくださったことを覚えておくために、この祭りは次から次の世代へと受け継がれなければなりませんでした。9節から12節。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。あなたはこの掟を年々その定められた時に守りなさい。主があなたとあなたの先祖たちに誓われた通りにあなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに賜る時、すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれる産子も皆オスは主のものである。イスラエルの子らに属するすべての家畜の産子は主のものでした。13節。ただしロバの産子は皆羊で贖わなければならない。もし贖わないならその首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち男の産子は皆贖わなければならない。ロマの産子は皆羊で贖わなければなりませんでした。神様はこの耳の長い動物を生贄として求められませんでした。生贄は子羊でなければなりませんでした。人間の男の産子は後から見ますが、銀で贖われなければなりませんでした。この銀は贖いのためのお金でした。14節から15節。後になってあなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかというとき、彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地の産子を人の産子をはじめ家畜の産子に至るまで皆殺された。それで私は初めに生まれるオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちの産子を皆私は贖うのだ。この祭りは神様が彼らをエジプトの地から解放されたことをイスラエル人が覚えているためのものでした。彼らの息子たちのうちの産子は銀で贖わなければなりませんでした。第一ペテロの手紙1章18節から19節には次のように書かれています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第10の災害、産子の死、イスラエル人たちエジプトから追い出される、イスラエルの産子が神様のために聖別されるというテーマで、出エジプト記12章22節から51節と 13章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記13章17節から22節と14章1節から14節。イスラエルの甥子が神様のために聖別される、その2、天からの導きによるエタムへの旅、パロとパロの軍隊がイスラエルを追跡する、そしてエジプトに対する神様の勝利というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。